First Strength 週刊日経トレンディクロストレンド。週刊日経トレンディクロストレンド、ラジオ日経の辻るなです。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、こんにちは、吉武です。で、今週担当の吾妻編集長どこ行ったんでしょうか。
お姿がないですね、はい、今回はですね、1都3県に緊急事態宣言再発令ということで、吾妻編集長にはリモートでご出演いただきます。よろしくお願いします。
こんにちは、日経クロストレンド編集長、吾妻拓です。
よろしくお願いします。さすが編集長、画面のところに日経クロストレンドのブランドロゴみたいなのが出てて、めちゃめちゃかっこいい感じになってます。
編集長仕様ですかね。
さて、今週も最新のマーケットトレンドをお届けしますが、吾妻編集長、今週のテーマは。
前半はですね、最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワードです。そして後半なんですが、43歳からおじさんが調査で判明、
なんと
7つの特徴を大分析ということでお届けします。
これは43からもうおじさん。
43歳からおじさんです。
おじさん、
衝撃ですか。
衝撃です。
チェックしてます。まあ、なんともその残酷な調査結果ではあるんですが、これはですね、博報堂生活総合研究所のですね、2020年調査っていうのが突きつけたもので、その結果ですね、おじさん年齢の分水齢が
43.24
だから43歳からもうおじさんなんですね。そこで40代おじさんの残念な特徴っていうのが次々に浮き彫りになりましたので、まあ、その悲しい結果の数々をぜひ、涙ながらに伝えてい
や、本当泣きますわ。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディクロストレンド。今回は吾妻編集長がリモート出演ということで、私が吉武が勝って、オープニング喋ります、はい、ということで、はい、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。本日のキーワードは、
コカ・コーラが国内で初めて記憶力と血圧に作用するお茶を発売。
日本コカ・コーラとボトラー社などからなるコカ・コーラシステムが2月8日に発売する体穏やか茶ダブルは、記憶力に効果があると認められたギャバを配合。体穏やか茶ダブルは体健やか茶ダブルのシリーズ品として発売。ギャバの機能性のうち記憶力を訴求した国内初の機能性表示食品で、血圧への効果も合わせて訴求します。
確かにこの記憶力に特化した飲み物って今までなかったですよね、
はい、
でも最近だったんで、先ほどおじさんじゃないんですけども、本当記憶力が富に悪くなってますので、はい、すごい気になります。
実は記憶力がなんか悪くなってきてる気がするという、
はい、
ことですね。まあ、発売なんですけれども、まあ、無理にお願いをしまして、はい、実はスタジオに実物が届いているんじゃないかと思います。
発売前だから
ラベルなしで、ね、
パッケージがない状態でちょっと怪しいお茶に見えるっていうふうに言ってたんですけれども、色は普通の
お茶ですね、
茶色っぽいお茶なんですけれども、飲んでみましょうか。
嬉しい、
良くなるといいですね。では飲んでみましょう。いただきます。
いただきます。
私も、
うん、意外な味しません、
はい、
酸味感じません、うん、
感じる。
私苦いのかなって思って飲んだら、酸味感じますよね。
なんか遠くに乳酸菌のような。
編集長いかがですか、お味。
うん、なんかさっきからずっと飲んでるんですけど、だんだんこう慣れてくると、なんかちょっと効き、そう言われながら飲むとすごい効きそうな感じの、なんか
味。でも意外な味ですよね。
体に染み込む感じ、うん、そうですね。
ぜひ飲んでみていただきたいんですけれども、さて吾妻編集長、体穏やか茶ダブル、この解説お願いしたいと思います。まず大きさですね、はい、
大きさ、
はい、
大きさです。 350ml でペットボトルなんですけども、
はい、
これ146円
はい
ですね。で、まあ、CM でおなじみのこう脂肪と糖に作用すると、まあ、訴求するその体健やか茶ダブルのシリーズ品として、発売をしまして、 ブランドの認知度とかですね、信頼度を生かして新規引用者獲得というのを狙っている。で、コカ・コーラシステムによるとですね、その中高年の健康に対する懸念事項の上位5、5位ですね、
はい、
までに血圧と記憶力が入っていて、それ以外はコレステロールとか、中性脂肪とか内臓脂肪、脂肪肝とかっていう、まあ、脂肪関連になるそうなので、
なんか今まで特報って聞くと、うん、なんかほとんど脂肪対策っていうイメージがあったんですけど、珍しいですよね今回のは。
そうなんですよね、だいたい9割ぐらいの製品が脂肪対策を訴求してるっていうことなんですけど、まあ、日本コカ・コーラマーケティングによると、まあ、それ以外の機能訴求っていうのがその市場拡大の大きな機会となるというふうに捉えたということで、まあ、そうですよね、多分他にないですからね、うん、でそこで着目した 成分が、記憶力を向上させたり血圧を下げたりするのに役立つと報告されているギャバだったんですけども、ここで記憶力っていうのはなんか見たり聞いたりしたことを思い出す力っていうのを指すみたいですね、うんうん、それすらも忘れること結構多いですからね。で、まあ、ちなみにそのギャバは野菜とか果物、穀物にまあ多く含まれるアミノ酸の一種で、ガンマアミノラク酸と呼ばれる成分で、まあ、人体では神経伝達物質として働く
と、ね、これはですね、チョコレートでもね、ギャバ入りのチョコレートありますよね。
ありますね。
で、まあ、あの機能性表示食品として、まあ、記憶力を訴求したのは日本で初めてということで、まあ、そのまさに私も実感してるんですが、2020年は、まあ、コロナ禍の影響によるテレワークとかですね、外出自粛に起因する運動や対人コミュニケーションの不足ということで、まあ、血圧の高さを指摘されたりとか、まあ、記憶力に対して自信を失ったりしている中高年が増えていると。
では国内で初めて記憶力と血圧に作用するお茶、体穏やか茶ダブルのヒット予測は、
毎日続けられるようなその健康習慣として、そのテレビ CM とかね、デジタル制作店頭プロモーションなんかをこう大規模にこう売ってマーケティング活動するということですので、これもう2人ここで中年男子引っかかってますけど、
引っかかりました。
記憶力って言われちゃうとつい飲んじゃうかなという気もしますので、
はい、
初速なんか結構いい感じに入れたりするんじゃないかなと思ったりしますね、はい、
はい。それでは後半は43歳からおじさんが調査で判明、7つの特徴を大分析を紹介します。
クロストレンド、週刊日経トレンディクロストレンド、後半は43歳からおじさんが調査で判明、7つの特徴を大分析をお届けします。
おじさん年齢の分水嶺は 43.24。 この何とも残酷な調査結果は博報堂生活総合研究所の2020年調査が突きつけたもので、40代おじさんの残念な特徴の数々を涙ながらに紹介していきます。編集長、涙ながらお願いします。
博報堂生活総合研究所のですね、長期時系列調査生活定点の2020年調査で、まあ、平均でですね 43.24 歳からおじさんという結果が出ています。ちなみにですね、これおばさんは平均 43.12 歳からの、ちょっと早いんですね。で、まあ、いつになったらこれ おじさんを卒業するかというとですね、これお年寄りっていうのは、まあ、何歳ぐらいからを指すと思いますかという質問への回答で、これ平均がですね、68.66 歳なんで、43歳から69歳までおよそ四半世紀
四半世紀の間
は四半世紀おじさんとして生きる。
うわ、25年間ぐらいはおじさんとして、僕はじゃあもうまだもう20年以上おじさんとして生きていかなきゃいけない
長いですね。
うわ、もうおじいちゃんでいいや
長いですねこれね、本当長いなと思っちゃったけど、おじさん認定されるその40代男性の調査結果というのを追っていくと、7つの特徴が分かりました。
これでも聞きたいような聞きたくないような、
そうですね、当てはまっちゃったらちょっと衝撃ショックですよね。
認めなきゃいけないわけですもんね
ということで、はい、7つの特徴を発表しますが、まず許さない、
許さない、
うん、ちょっと今腐ってきました
戦わない
戦わない
戦わない燃えない
燃えない、
あ、次は意外とつるまない
つるまない
最近つるまないな
つるまないですよね直さない
直さない、
直さないね、これよく怒られるな。
それからね、人情派、
うん、人情派
ありますよ、人情
派、うん、まあ、いいことではありますけどね、人情派ね、うん、そして庶民派
庶民派
え、許さない、はい、戦わない、燃えない、つるまない、直さない、人情派、庶民派、なんかネガティブなものが多いような、もうほぼほぼ頭当てはまってますけどね。
これはショックな結果ですね、
はい、各ですね、男性女性それから年代別に、あなたは幸せですかっていう質問に対、まあ、もしたところ、これ幸せだと思うと回答した人の割合を、まあ、18年と20年で比べましたと。そうすると日本人の幸福度っていうのは全体平均では 74.6%、
うん、
でこれ前回調査したのが2018年の 76.3% からマイナス 1.7 ポイントだったということなんですが、まあ、年代別に見ると40代おじさんは前回からプラス 3.2 ポイントと幸福度が上がっていると。
へ
お、
まあ、しかもこれ20代男性をかわして男性中で1位で40なんで、まあ、40代のおじさんっていうのは今の日本で最も幸せな男たちと、
うん、よかったじゃないですか
ネガティブなんだけど幸せなんですね。
幸せだと思ってるんですね、きっとね
言い方
40代おじさんは、40代おじさんはね
思ってる。
ちょっとでもなんとなくわかるな、
はい、それをちょっと紐解いていくためにですね、はい、これ調査結果から40代おじさんの7つの特徴を一つ一つちょっと見ていきたいと思うんですが、はい、
まず最初の40代おじさん許さないとは、
例えばですね、これイライラ時間についての回答っていうのが男性女性のこう全ての年代で、まあ、1位の数字でですね、これ例えば見るとですね、約束の時間を過ぎて友人を待ってる時間にイライラするという
か、イライラしがちなんですね、
イライラしがちであると。それから電車が来るのを待っている間にイライラする、
うん、
僕しますね72.1% でこれも1位、全体は 68% です。これから結婚式などでスピーチを聞いてる時間にイライラする、
これ僕ありますね、
ある 63.1%
そういう内容じゃないだろうと思いながら、
全体は 54.3% ですね。これからスーパーのレジで並んで待っている間にイライラする、
これはそれありますね、これコンビニがありますね。
でですね、まあ、一方でその公共マナーへの配慮っていうのは9位でワースト2っていうことなんで、これ自分はマナーに気を配らないくせに他人のすることは許せずイライラする、まあ、他人に厳しく自分に甘い身勝手を晒してしまう結果となった。なんかひどい感じになって、
ね、ひどいですね。
でさらにですね、これ人は叱った方が成長すると思うという項目でも1位らしいんで、
うん、もうわかる、
うーん、でも他人に厳しく自分に甘い、そんな40代男性が人は叱った方が成長すると思っている、自分はやられたら嫌なんですよねでも、うん、どういうことなんでしょうね、
わがままなだけですよね
今はこう褒めて伸ばすっていうのが時代の主流。
そうですよね、
そうなんですよね、
はい、
うん、
ですね。続いて40代おじさんは戦わないとは、
例えばですね、これね、戦わないのは日本の政治経済に関心があるっていうのがこれ全体で言うと2位なのかな、うん、これから日本は悪い方向に向かっていると思っていると、男性1位ね、
うん、
これから日本は子育てしづらい国だと思うっていうのも男性で1位、
男性が思ってるんですね。
で選挙には必ず行くべきだと思うっていうのが5位らしいんですけど、日本の政治経済には関心があるあって日本は悪い方向に向かっていると思っていて、かつ子育てもしづらい国だと不満があっても、まあ、拳は振り上げないタイプっていう、
うん、長いものに分かれる、
ね、まあ声を上げても無駄だと思ってるのかもしれないですけど、まあ、そういう感じかもしれないね。そしてその会社に対する忠誠心があると思うっていうのはまあ1位でですね、これまあ会社に対してもまあ他の層と比べるとまあ事なかれの姿勢が強くて、 コロナ前は抽選シーンを見せなかった40代おじさんなんですけど、まあ、先行きが不安なこともあってか、まあ、会社とは戦わない方針へ切り替えつつあるということみたいですね。
そうなんですね。続いてどんどん行きましょう。40代おじさん燃えないとは、
これはですね、精神的に疲れを感じていることが多い、
はい、
これ男性で1位、これからストレスを感じるっていうのも1位なんですね、
はい、
で、まあ、イライラして腹を立てる毎日なんで、まあ、ストレスが溜まっている40代おじさんかなり多いと言えるということなんですが、まあ、これをどのように発散しているのかというと、これまあ1年を通して楽しんでる趣味があるっていう項目に対しては、これ男性最下位ですよと。
趣味がない。
それから大好きで熱中していることやハマっていることがあるっていうのも最下位。
燃えない。
そういうことか。でも結局ストレス発散するものがないという。
ないんですね。
ことですよね。40代おじさんは。
しかもですよ。
ストレスが感じてね、燃えてないっていう。
しかもですよ。しかも続いて40代おじさんつるまないですよ。
わかる。でも仕方ないと思うんだよな。
つるまないのはですね、これ仕事が終わると。友人や同僚と出かけて楽しむことが多いっていう項目に、これ男性最下位、うん、それから信頼できる友人に満足しているっていうのは、ね、9位、ね、で同性の友人がいないっていうのが1位っていう。
敵だらけなんですかね、周りが。
どうなんですかね。
なんかね、一人になりたいと思うんですよ、40代って。
そう、つるまなくても楽しめるという考え方もあると思うんですけど、
はい、ちょっとポジティブにね。
はい、で、まあ、40代は子育てに忙しい年代で、まあ、友人会社付き合いよりも、まあ、奥さんお子さんとの時間を大切にするっていうことも多いのかもしれない
ですが、
そうですね、家族の、十分な話し合いに満足しているっていう項目では最下位だったしでなんか家族関係も良好に保てているわけではないのかもしれないと。
なんかスタジオの中ドヨーンとしてきたんですけど、
これ吉武のこれあれ
ドヨーンとしてきたんですけど、続いていきますね。40代おじさん直さないとは、
これ例えば自分の学識経験に満足しているっていうのはこれ最下位でした、それから英語を全く喋れないっていうのもまあ最下位でしたと。これから自分は太っていると思うっていう問いは、まあ、1位だったみたいなんですけど、これ自己認識としては学識がなくて太っている。
なんかそう言われるとちょっと悲しいですね。
悲しい。
これもうまさに私ですね
でもスポーツ情報に関心があるのは1位。
あ、うん、確かによくスポーツの話してるイメージあります。
してます。
でスポーツにかける時間を増やしたいっていうのはまあ最下位。
見る専門なんですね。
見る専門ね、これ。まあ、教養勉強にはお金がかけないけどスポーツ情報はチェックしてる
って
、そういうの垣間見えるかな。
痛い。
いいところ
も、これ、ね、いいところもありますよね。
よかった、
うん、例えばこれ親の人情派っていうことなんですけど、うん、親の相談に乗ったり困りごとを解決することがある、うん、これ大切で1。それから1年以内にホワイトデーの贈り物をした、
お、
うん、これ1。
お、うん、
いただきます、ごちそうさまは必ず言う、これも1、
うん、
だからまあコロナ禍でその不安を抱える親の支えを果たそうとしたことがうかがえるし、ホワイトデーのお返しをきちんとする律儀さとか、慌ただしい毎日でもいただきますごちそうさまを言うことを忘れない礼儀正しさ、
どうですか辻さん、うん、ちょっと可愛くない？
でもなんか確かに定食屋さんとかに行って手を合わせていただきますってやってるような姿浮かびました、
うん、やってますもん実際どうですかこんな40代おじさん可愛く思いません？
最後の7つ目の40代おじさんは庶民派とはどういうことでしょうか？
庶民派はですね、この物を定価で買うのは馬鹿げていると思う。
分かる、本当分かる。
値
切りたいんですよ。
うん、
カレーライスが好き。
あ、なんかこれ分かる気がします。1位、カレーライスが好き
好きな料理でね、カレーより寿司をカレーが上回ったのは40代おじさんのみと。
へえ。なんか悪いおじさんたちはお寿司が好きそうなイメージですけど、基本的にはカレーが好きなんですね、
まあ、40代おじさんはね
ということで、日経クロストレンドでは43歳からおじさんが調査で判明、7つの特徴を大分析、 もっと細かく掲載されてるそうですので、随分細かかった気がしたんですけどさらに詳しいのが載っているということでチェックしてみてください、はい、週刊日経トレンディクロストレンド、今週は43歳からおじさんが調査で判明、7つの特徴を大分析をお届けしました。クロストレンド大チャンスチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンドから大ちゃんにお話を伺います。電話でのご出演となります。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
今日はですね、ベルベタイザーという、
ベルベタイザー何でしょう、は
い、チョコレートドリンクを作れるメーカーになるんですけども、
はい、
去年の12月に日本で発売されまして、もともとイギリスで15万台販売した結構ヒット商品でして、
はい、
日本に上陸しまして、早速ちょっと反響がある、そういうアイテムになります。
へー、なんか去年は少しバナナドリンクが流行っているのかななんていう兆しもあったんですが、今年はチョコレートドリンクが来そうだということですか。
そうですね、そうなるといいですけれども、はい、ただ結構コーヒーマシンとか、スムージーが作れたりとか、はい、なんかこう、今おうち時間がすごい長くなっている中で結構ヒットしそうな、このありそうでなかった、こういうなんかチョコレートドリンクを作れるっていう。
確かになかったですよね。チョコレートと牛乳を足して作るようなものなんですか。
そうです、チョコレートフレークっていうのは個包装になったものがありまして、こちらのホテルショコラっていう、実店舗もあるチョコレート、イギリス発のチョコレートブランドが発売した商品なんですが、
はい、
そちらの店舗とかに普通に売ってたりとか、そういうチョコレートフレークと、市販の何でもいい牛乳を入れて、
はい、
なんかその側面にあるボタンを押すだけで、あとはもう2分半ほど待てば、こうチョコレートドリンクもできるっていう。でこれホットでもアイスでも作れるっていう。
あ、年始に三谷編集長にこうスムージーが作れるものをこのコーナーで紹介してもらったんですけれども、それのチョコレート版っていうことで、やっぱり自宅での時間を充実させようというような、
はい、
ことなんですね。
ちなみに、このベルベタイザーっていうのはなんかベルベットのように滑らかな舌触りっていう、
高級感
品質なんですけど、なんかすごいやっぱりまろやかっていうか、なんかフレーバーも、そのチョコレートフレークのフレーバーも12種類がありまして、いろいろ選べるっていう。
そうなんですね。もうすぐバレンタインも近いということ で、ね、こういう形でのバレンタインもいいかもしれませんね。
発売しているホテルショコラの方は、
はい、
なんかそういうなんかベルベタイザープレゼントみたいな、なんかそういう怖いの形みたいなのもあってもいいんじゃないかな、
新しい愛の形を提案と
っていうようなこともおっしゃっていましたけれども、そのマシン、そのベルベタイザー自体は結構1台1万円、税込み1万円っていうことで、それほど高くない、ちょっとこうリッチな、
はい、
おうち時間を楽しめる、
はい、
そういうアイテム。
じゃあ今年の愛の形は1万円ぐらいで世の男性の皆さんいかがでしょうということなんですが、それでは大ちゃんにスコア伺いたいと思います、
はい、
ベルベタイザーのホニャララ度10点満点でお願いします。
今年はなんかすごい寒いので、こういう寒い夜に飲みたくなる度10点
しかも誰かと飲むとさらに、
誰かと飲むとさらに
ゼロが増えて100点みたいな感じですかね。大ちゃんズチェック、今日はベルベタイザーをご紹介いただきました。大ちゃん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ですね、このコーナー入る前にですね、副長のスタッフから、じゃあエンディングはおじさん同士で会話お願いしますと振られましたのでちょっと私どうぞ。
おじさん同士でどうぞって言われてもこれ何ですかね、なんかこうネガティブなイメージがおじさんってこうつきまとうと思うんですけども、何がいけないんですかね。
何がね、 ただまあ結構でも当てはまるやつと、はい、これは違うかもなって思うやつがちょっとあると、こう違うかもなって思うとなんかすごく安心するという
そうですね、100点だったらちょっとショックですけども、
このアンケート調査は結構非常にこうガーンとこう響くというかね、
はい、
なんか突きつけられた感じがして、僕も記事読んだ時うーんと思いながら読んだんですけれど
私もこの記事拝見したんですけど、はい、でもすごい文章のタッチがすごい軽やかなんですよ。書いてる方も多分おじさんなんですよね、はい、なんですけれども、ね、楽しく読めるのであまり苦しい気分にならずにぜひ見てもらえたらななんて、
あの気分は35と思いながら読めるまあそれ言ってる時代もうおじさんなんですけどね、
はい、これなんか定点だから来年またねちょっと印象がこうイメージが上がってるといいなと思います
ね。あ、そうですね、
イメージアップ大作戦やりましょう、
ね、おじさんの逆襲っていうタイトルを期待して、はい、今週はここまでとさせていただきたいと思います。週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手はラジオ日経辻るなと
構成担当の吉武秀樹、そして
日経クロストレンド編集長の吾妻拓でした。